2023年イースター礼拝、ヨハネによる福音書第20章24節から29節。疑い深いトマス。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。
今日はイースター、イエス様の復活をお祝いする日曜日ですね。イエス様は金曜日に十字架で亡くなりました。そして3日目の日曜日に復活をなさいました。そして今もイエス様は生きていらっしゃいます。私たちが信じるイエス様は死んだ神ではなくて、今も生きて私たちを救い、私たちを助け、そして導いてくださるお方です。イエス様が復活した時に弟子たちの前に現れて、平安があなた方にあるように、そのようにおっしゃいました。これはヘブル語ですとシャローム・アレイヘンというふうに言います。これはユダヤの挨拶の言葉ですが、実際にイエス様はシャローム、これは平和とか平安という意味です。このシャロームを弟子たちのもとに携えてきてくださったんですね。彼らは主であるイエス様が死んでしまったと、ですから深い悲しみと、これからどんなふうに生きていったらいいんだろうかという戸惑い、そして自分たちもイエス様と同じように逮捕されて殺されるんじゃないかという恐れ、そういった否定的な思いにとらわれていたわけですが、イエス様が復活して姿を現してくださったことによって、彼らの心にはシャローム、平安、平和が訪れたわけですね。日本語で平和というと、平穏無事という言葉があるように、何も問題がないというようなニュアンスがあります。一方でユダヤのシャロームはもっと躍動的で、ワクワクしていて喜びに満ち満ちたニュアンスの言葉です。今も生きていらっしゃるイエス様は、トマスや他の弟子たちの心にシャロームを与えてくださったように、私たちの心にもシャロームをもたらしてくださいます。今日はシャロームからほど遠い、ひどい精神状態にあったトマスに、復活のイエス様が何をしてくださったのかということを見ていきたいと思います。そのことによって、シャロームを私たちが失った時にイエス様が何をしてくださるのかということを見ていきましょう。まずは今日の箇所を順に見ていきたいと思います。トマスにイエス様が現れた、この出来事を見ていきます。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。彼らというのはトマス以外の弟子たちのことですね。これはイエス様が復活なさった日、日曜日の夕方の出来事です。弟子たちは自分たちもイエス様と同じように逮捕されるのではないか、そんなふうに恐れて隠れ家に 身を潜めておりました。それに先立って女性の弟子たちが復活なさったイエス様と出会っています。でも最初男の弟子たちは女性の弟子たちの証言を全く信じようとしなかったのですね。ところがしばらく経ちますと、外出していたペテロや、あるいはエマオに向かっていた2人の弟子たちも戻ってきて、自分たちは復活したイエス様と出会った、そんなふうに証言をしたわけです。彼らが、つまり弟子たちが、これらの証言についてあれこれと話し合っていたちょうどその時、ドアには鍵がかけられていたんですが、どういうわけかイエス様が中に入ってこられました。そして弟子たちに向かって、平安があなた方にあるよ、シャロームアレイヘン、そんなふうにおっしゃったわけです。弟子たちはイエス様がよみがえって自分たちの前に姿を現してくださったことを大層喜びました。ところがこの24節に書かれているように、十二弟子の一人であったトマスはたまたまその場所にいなかったわけです。理由は書かれていないので、どうして彼がそこにいなかったのかということは分かりませんが、とにかくトマスだけが復活のイエス様と直接出会うことができなかったわけです。次に25節、そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。トマスが隠れ家に戻ってくると、他の弟子たちが口々にイエス様と出会った、イエス様との再会をトマスに伝えました。彼らの興奮とは裏腹に、トマスの反応は非常に冷淡なものでした。自分はイエス様の手の釘の跡や脇腹の傷を見て、そこに指をグリグリと入れなければ絶対に信じない言い張ります。イエス様が十字架にかけられた時に、かかととそれから手首に釘を打ち付けられたんですね。まあ、昔の、ね、中世の絵ですとね、この手のひらに、の釘が打ち込まれていますが、まあ、ここですとね、弱いので、すぐ引き裂かれてしまいます。ですから実際には手首に打ち込んだんですね。当時 あの十字架にかけられた遺体が出てまして、ここに打ち込んだということが明らかになっています。それからイエス様が亡くなった後、本当に死んでるかどうかをローマ兵が確かめるために、心臓のところを槍で突いたんですね。その傷がイエス様の胸に残っている。だからそれらの傷を見るだけじゃなくて、実際に触ってみないと信じられないと言ったわけです。まあ、随分とひどい言い草ですね。ただもちろんこれはトマスの本心ではありません。イエス様が実際に現れた時に、トマスはイエス様の傷に触りませんでした。すぐに私の主、私の神よと言って礼拝をしていますね。トマスは否定的な思いにとらわれて、それに毒されて、ついあんなことを口走ってしまったのです。この時のトマスは平安、シャロームからはほど遠い気分でした。彼の立場に立ってみると分かる気持ちがします。他の弟子たちがみんなイエス様に会って喜んでいるのに、ただ自分一人だけがイエス様と会うことができなかったわけですよね。残念な気持ち、そして他の弟子たちに対するちょっとした嫉妬心、そういったものが入り混じった少し拗ねたような気分だったのかもしれませんね。それでついあんなことを彼は言ってしまったわけです。さあ続きです。26節、8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。 8日が経ちました。日曜日から数えて8日ですから、本当ですと何曜日になるかなということになりますけれども、これはですね、多くの聖書学者はこの8日後っていうのは次の週の日曜日のことだというふうに解釈しています。ユダヤの日の数え方っていうのはなかなかね、解釈が難しいんです。とにかくこの日はトマスも他の弟子たちと一緒に隠れ家におりました。復活された日の朝、女性たちの前に姿を現したイエス様は彼らに次のようにおっしゃっています。マタイの福音書28-10、これはアウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。マタイ28-10、恐れることはありません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えます。ところが弟子たちはその命令を無視して1週間もエルサレムに留まり続けたということになるわけです。これはおそらくトマスが復活なんか信じないと言ってごねたためだと考えられます。そこでイエス様は再びエルサレムの隠れ家に姿を現されました。そしてシャローマレイヘム、平安があなた方にあるようにと彼らを祝福なさったわけです。27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様はトマスに個人的に語られました。まずおっしゃったのは、私の傷を見てそこに指をグリグリしなさいということでした。一週間前にトマスが語った通り今やってみなさいとおっしゃったわけです。トマスがあの発言をした時にはイエス様はすでに姿を消した後でした。しかしそこにいないはずのイエス様はちゃんとトマスが語った言葉を聞いていらっしゃったということですね。それからイエス様は信じないものではなく信じるものになれとトマスに語りかけました。ただこれはトマスを責める言葉ではないなと私は感じます。もし私の傷を見て触ることによってお前が私の復活を信じてくれるんであれば、私は喜んであなたに傷跡を見せるよ、そこに指を差し入れてもらっても構わないよ、さあやってごらん、そして私が確かに復活したということを信じておくれ、そういう促しの言葉なんですね。この1週間トマスは他の弟子たちの証言を信じなかったため、相変わらず悲しみや嫉妬心で心が塞がれておりました。つまりシャロームとは程遠い精神状態を彼は1週間送っていたわけです。しかしイエス様はトマスにもシャロームを与えたくてたまらなかったわけですね。もう信じないんだったらもうお前は知らんと、そんな風に切り捨てたわけではありません。たった一人だけシャロームを手にすることができないで未だに悶々としているあのトマスを、なんとか他の弟子たちと同じような平安、喜び、希望に満たされた状態に引き上げてやりたいと願われたわけです。ですからイエス様はトマスに指をグリグリしていいよと、そんなふうにおっしゃったんです。だから信じてほしい、そしてシャロームを受け取ってほしい、そんなふうに願われたわけですね。ではトマスはどう反応したでしょうか。28節、トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。トマスは指をグリグリしませんでした。そしてすぐに言いました、私の主、私の神。この言葉は トマスがイエス様の復活を信じただけではなく、イエス様のことを人となられた神であると認めたということを表しています。イエス様というお方は単に立派な人間などではありません。道徳的にものすごく立派な人、あるいは教えるのがものすごく上手な教師、もちろんそうなんですが、単なる人間ではない、立派な人間ではないんです。三位一体の第二位格、つまり人となられた神、救い主なんですね。トマスはそれを認めて、私はそのように信じていますと信仰告白しました。そしてひれ伏して礼拝をしたわけです。これはユダヤ人にとって考えられない行動です。私以外に他の神々があってはならないとかね、偶像を作って拝んではならない、そのようにモーセの律法で教えられていました。神ではないものを礼拝することに対してユダヤ人は強烈な違和感、拒否感、嫌悪感を持つわけですね。その彼が人であるイエス様の前にひざまずいてこのお方を礼拝したということは、このお方こそ誠の神であると認めたということです。使徒の働きでバルナバとパウロがリステラという町で伝道していた時の話です。二人が行った奇跡に驚いた町の人たちは彼らのことを神々と呼びました。ゼウスとかね、ヘルメスと呼んで生贄を捧げて礼拝しようとしたんです。ゼウスとかヘルメスというのはこれギリシャ神話の神々ですが、するとバルナバとパウロは自分の着物を引き裂いて、私たちもあなた方と同じ人間です、そんな風に叫んで礼拝をようようやめさせたんです。黙示録の中で素晴らしい幻を見せられたヨハネが自分にメッセージを語ってくれた天使の前でひれ伏して礼拝しようとしたという記事が載っています。するとその天使はヨハネを止めて言いました。これはアウトラインの方に引用してあります。黙示録19の10、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。ですから、もしもイエス様が本当は自分は単なる人間に過ぎないと思っていらっしゃったとしたら、トマスが礼拝するのを止めたはずなんです。やめなさいと。私は神ではないから、礼拝を受けるにはね、値しないと。礼拝する、されるのに値するお方はただ、神様だけですって言って止めたはずなんです。しかしイエス様は礼拝を止めませんでした。むしろトマスの信仰告白を受け入れています。あなたは私を見たから信じたのですか、その信仰を認めているわけです。29節でイエス様は彼に言われた、書かれています。あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様はあなたは信じたとおっしゃっています。トマスがご自分のことを我が主我が神と呼んで礼拝したことを良しとなさったっていうことですね。ただトマスはイエス様を実際に見ることによってで、このお方は復活されたんだということを信じることができました。他の人が私は復活したイエス様に会ったという証言をした、その証言だけではトマスは信じられなかったということですね。ただこれはトマスだけの話ではありません。他の男の弟子たちも同じでした。女性たちが私たちは復活したイエス様に会いましたって言ったのに、彼らは実際にイエス様に会うまでは信じられなかったわけですね。 そんなトマスや横で聞いている弟子たちに向かってイエス様は、見ないで信じる人こそ幸いな人だよと教えてくださいました。ある人が信仰の反対語は何だという話をされています。信仰の反対語は不信仰、もちろんですね。ただこういう場合に不をつけるのは反則です。信仰の反対語は、この方がおっしゃるには、見るということだと。見ること、触ること、体験すること、これが信仰の反対語だということです。実際に見たり触れたりして体験したことはもう信じる必要がない。実際に体験してるわけですからね。今皆さんはイースター礼拝に出席するためにこの会場にいらっしゃってますね。それは皆さんがある信仰を持った結果です。どんな信仰かというと、今日労働福祉会館に行けば必ず礼拝式に参加できるであろうという信仰です。でも実際にはこれわからないんですよね。例えば私がこちらに向かう途中で交通事故に遭って突然礼拝式が中止になる可能性はゼロとは言えないわけですよ。それでも必ず礼拝式は実施されると信じたから皆さんはここにいらっしゃったわけです。事前に今日ありますかって確認も、私に電話で確認もなさらなかったわけですね。皆さんにはそのような信仰があったということです。しかし礼拝式がすでに始まった今、その信仰は不要ですね。今日は必ず礼拝式があるだろうなんて信仰は、もう礼拝式が始まっている今に至ってはもう必要ないわけです。体験したことに関して信仰は不要です。だから信仰の反対語は体験することだ、見ることだとこの牧師はおっしゃったわけです。聖書はヘブル人への手紙11章6節で、信仰がなければ神に喜ばれることはできません、そんなふうに教えています。逆に言うと、信仰がある人のことをイエス様は、神様は喜んでくださるということです。全知全能であって愛に満ち溢れた神様に喜ばれる、そして祝福される人生というのは、なんと幸せなことでしょうか。イエス様はトマスや他の弟子たち、そして聖書を通して今の私たちに向かって、これからは見なくても証言だけで信じることができる人になって、神様の祝福をいっぱいいただくことができる、そういう幸いを味わってほしい、そんなふうにおっしゃっておられるわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。イエス様は私たちに平安、シャロームに満ちた人生を与えてくださるということです。イエス様は私たちにシャロームを与えようとしてくださっています。そして実際にシャロームで満たしてくださる、これを今日はこの箇所から受け取っていきたいと思います。この点に関して3つお話をします。1つ目、イエス様は今の私たちの気分を責めることをなさいません。私たちが今どんな気分、感情、気持ちであったとしても、それを責めることをなさらないということです。トマスは自分一人だけがイエス様に会えなかったということで、悲しみや嫉妬によって拗ねたような気分になりました。そしてイエス様についてひどい言葉を吐いてしまいました。トマスはその言葉をイエス様に直接申し上げたわけではなくて、他の弟子たちに向かってつぶやきました。でもイエス様はそれを聞いてらっしゃいました。つまり今トマスがどんな状態なのかということをイエス様はよくご存知だったということですね。それでもイエス様はそんなトマスのことを責めていらっしゃいません。お前はなんと子供っぽいことを言ってるんだ、叱りつけたりなさっていませんね。 むしろそういう否定的な気分のトマスのところ、トマスのその位置まで下ってくださって、彼にシャロームを与えるためにわざわざ会いに来てくださったんです。では今の皆さんはどうでしょう。昨日の皆さんはもう生きていません。明日の皆さんはまだ生まれていません。今生きておられるイエス様は昨日のあなたでも明日のあなたでもなく、今生きているあなた、今ここにいるあなたに関わってくださるんです。これから先私たちがね、どれほど神様に喜ばれる生き方ができるほどに成長できるとしても、実際皆さんはそのような可能性に満ち満ちているわけです。そして今その素晴らしい基準に到達していなかったとしても、イエス様は今の私たちに関わってくださり、今の私たちを愛してくださり、今の私たちを祝福してくださるんです。今の皆さんはどんな気分でしょうか。何か恐れているでしょうか。何か不満を抱えているでしょうか。何か自分についてダメなものが目についてね、この自分のダメなところが目についてたまらない気持ちになってるでしょうか。何か苦しい思いをされてるでしょうか。何か悲しい思いをされてるでしょうか。どうにかしてほしい、なんとか自分の今の状況を変えてほしいっていうことがあるでしょうか。たとえ今皆さんがどれほど否定的、消極的、破壊的な気分にとらわれていたとしても、イエス様は頭ごなしにそれを責めることをなさいません。ですから否定的な気分に毒されてしまった時には、トマスのようにイエス様にそのことを申し上げましょう。まあ、トマスは直接イエス様に言ったわけじゃないんですが、もうイエス様にはね、筒抜けでした。であれば隠さず正直に申し上げた方がいいですね。どれほど自分たちがかっこよくなくてもいいのです。不信仰でもいいのです。今のその状況を、正直な気分を飾らないで、そのまんまイエス様に申し上げましょう。今私はこんな思いでいます。あなたはこういう約束をされたはずなのに、私の中にそれを信じきれないものがあるんです。だから今私はこんな苦しい思いをしてるんですっていうことを正直に申し上げていきましょう。するとイエス様はそこから何かを始めてくださいます。わざわざトマスに会うために1週間後もう一度姿を現してくださったように、皆さんの心にも働きかけてくださって、その否定的な気分から皆さん、この私を引き上げてくださいます。2つ目は、イエス様は私たちの可能性を信じ続けてくださるということです。今回の箇所のせいで、トマスはよく疑い深いトマスとか不信仰なトマスというふうに呼ばれていますね。こちらのカール・ブロッホさんの描いた絵のタイトルもトマスの不信というふうに書いてありますね。不信仰というふうに書かれています。ただトマスだけがそんな風に呼ばれるっていうのはちょっとどうでしょうか。先ほど申し上げた通り、他の弟子たちもイエス様の復活のことを信じていませんでした。それどころか十字架のことすら信じてなかったんです。怒って初めて彼らはびっくり仰天したわけですよね、十字架について。そして復活についても確かにイエス様は事前に語られていたのに、それを信じることをしなかった。しかも女性たちが、私たちはこの目で見たと言ってるのに、その証言も信じなかったわけです。たまたまトマスは一人だけ不在だったので、彼だけが悪目立ちしてしまったということなんですよね。そしてここはとても重要なポイントなんですが、イエス様も聖書もトマスのことを疑い深いトマスとか不信仰なトマスなどと呼んでいないということですね。 私たちはつい自分や他の人にレッテルを貼って分かった気になりがちですが、イエス様は私たちに悪いレッテルを貼ることをなさらないということをここで確認しておきたいと思います。トマスは今回の箇所以外に聖書の3箇所に登場します。1つ目は十二使徒が選ばれた場面です。12人の中にトマスの名前が挙げられています。あと2箇所はヨハネの福音書に出てきます。11章16節と14章の5節です。ヨハネ11章はラザロが死んで、それをイエス様がよみがえらせるという記事が載っています。ラザロが病気にかかったという連絡がイエス様のところに来た時、イエス様遠くにいらっしゃいました。そしてイエス様がラザロの住んでいるベタニアに行こうとおっしゃった時、トマスがある発言をしているわけですね。他の弟子たちは、指導者たちがあなたの命を狙っていますイエス様に語った時に、トマスは私たちも行って主と共に死のうではないかと語って他の弟子たちを励ましているんですね。まあ、ちょっと悲壮感に満ちてはいます。実はイエス様この時は死ぬつもり全然なかったんですよね。イエス様が亡くなるのはご自分が決められた時、決められた方法で、てかそれ以外で他の人がイエス様を殺そうとしても、イエス様は全然平気で命を長らえることができたわけです。この時はイエス様死ぬ気全然なかったんですけど、ちょっとトマスね、先走りすぎて、でも非常に勇気ある人となりがここで表されていますよね。ヨハネ14章では、私が行くところをね、あなた方は知っているとイエス様が弟子たちにおっしゃった時、このトマスが、私には分かりません、どうか教えてください、イエス様にお願いしたという記事が載っています。分からないことは知ったふりをしないで分からないと正直にトマスは認めたんです。そしてイエス様に尋ねているんですよね。トマスは物事をとことん追求していくタイプの人だったっていうことがここからわかります。トマスは素晴らしい性質を持った人なんですね。今回の箇所では彼のその持ち味、これと思ったところに全力を傾ける、とことんまで追求する、その性質がたまたまマイナスの方向に働いてしまったわけですよね。復活のイエス様と出会ったトマスはその後どうなったか、この持ち味が再びプラスに働くようになりました。これと思ったことに全力を傾ける、そのプラスの持ち味が引き出されて熱心に伝道するようになったのです。聖書には書かれていないのですが、後の時代に記された伝承によりますと、トマスはやがてインドに渡るんですね。インドにトマという人が建てた教会っていうのがね、残っているそうです。そしてそこでトマスは殉教の死を遂げたというふうに語られています。以前2人のお子さんを育てるお母さんから次のような相談を受けました。まあ、ご本人の許可取ってますのでお話をします。仮に A さんというふうにお呼びしたいと思います。この方次のようにおっしゃるんですね。自分は怒りっぽい性格で、いつも子供たちをガミガミと叱ってしまいます。こんな自分の性格がいいとはとても思えません。私がスクールソーシャルワーカー頼りってお便りでね、悪い性格なんかないですよということを申し上げたんです。性格というのは行動パターンにつけたレッテルのことです。 だからプラスに働けばそれは長所、その持ち味がプラスに働けば長所になるし、マイナスに働けばそれが短所っていうものです。性格それ自体は良し悪しないんですよっていうことを申し上げたら、こういうね、ご質問というか、お話を伺うことになったわけです。この怒りっぽい性格がね、とてもねいいとは思えないというわけです。まず A さんに申し上げたのは、先ほど申し上げたように性格というのは行動パターンにつけたレッテルだということ。例えば私は自他ともに認める優柔不断な性格です。なかなかね物事決められないんです。だから いろいろとこれまでねの人生の中でチャンスを逃してきたわけですよね。まあ、それが残念なので、まあ、私は自分はね本当に優柔不断でダメな人間だっていうふうに自分を叩いてきたわけです。でも行動パターンにつけたレッテルだとすると、どんな行動パターンかといえば、決断するのに他の人より時間をかけることが多いっていうことですね。決断するのに他の人より時間をかけることが多い。これがマイナスに働いたら優柔不断っていうことになるわけです。でも必ずしもマイナス面ばっかりではないですよね。決断するのに時間をかけるっていうことは、もしプラスに働けば安易に判断しないで様々な可能性を多面的に考慮し最善の決断を下すことができるということなんです。ですから同じ行動パターンにプラスのレッテルを貼ることもできるわけです。慎重で思慮深い性質であるということもできるわけですよね。じゃあ怒りっぽいとおっしゃるこの A さんの性質をプラスのレッテルに変換するとどうなるでしょうか。私が A さんに申し上げたのは次のようなことです。怒りっぽいというのはお子さんの幸せをあなたが真剣に考えているということです。最近は自分の子供が公の場で騒いだりいたずらしたりしているのに全く叱ることができない親が増えています。そんな風に育った子供たちはルールやマナーを守る力が身についていないために、人間関係がうまくいかなくなって学校や社会の中で辛い思いをしてしまうことでしょう。しかし A さんはお子さんに社会性や自立の力をしっかり身につけてもらいたいと願っておられます。それは素晴らしいことです。 A さんは愛情に満ちたお母さんです。聖書の神様も私たちの足りないところをピックアップして、不信仰なトマス、疑り深いトマス、そんなマイナスのレッテルを貼ってそれを叩くようなお方ではありません。長所も短所もひっくるめた私たちをまずはそのまま愛し受け入れてくださいます。そしてそのまんまの私たちのことを大好きだよと言ってくださるわけです。それから私たちの持ち味をプラスの方向に引き出してくださいます。ですから否定的なレッテル貼りはもう私たちクリスチャンはやめにしたいと思いますね。むしろ自分や他の人の一見短所だと見えるその部分に素晴らしい可能性を見出してみましょう。貼るなら素晴らしいレッテルです。イエス様が語ってくださっているようなレッテルを自分や他の人に貼りましょう。皆さんは神に愛されている神の子供なんですね。3つ目はイエス様は新しい目標を与えてくださいます。イエス様は復活して今も生きておられます。私たちも生きています。ですから私たちとイエス様との関係もいつまでも同じではなく常に成長していきます。生きているということは変化するということですよね。イエス様と私たちの関係もお互いが生きていますから、 より素晴らしいものへと変化成長していくわけです。イエス様とトマスの関係も成長しました。かつては見てしかも触らなければ信じないと言っていたトマス、でも実際にイエス様が目の前に現れると触らなくても見るだけで信じることができました。さらにイエス様は次のステップへとトマスを引き上げようとなさいました。見なくても信じる世界があるよということをトマスに示してくださったわけですね。じゃあ見なくても信じるってどういうことでしょうか。それは聞いただけで信じるということです。ローマ人への手紙10章17節、これも引用してあります。ローマ10の17、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。見ないで信じるものは幸いですとイエス様はおっしゃいます。ではこの幸いな人とは誰のことでしょうか。皆さんのことです。皆さんはトマスや他の弟子たちのようにイエス様を直接見ることも触ることもできません。それにもかかわらず信じていらっしゃいます。イエス様が自分の罪を許すために十字架にかかられたこと、死んで葬られたけれども3日目によみがえられたということ、これを皆さんは信じたんです。だからクリスチャンとなったんです。イエス様が今も生きておられて、この自分をこよなく愛しておられて、この自分を圧倒的な祝福で満たしてくださるということを皆さんはすでに信じていらっしゃいます。体験する前にただ他の人から聞いただけでそれを信じることができた皆さんはイエス様がおっしゃるように見ないで信じる幸いな人なんですね。見ることなく聞くだけで信じることができた、しかもあの荒唐無稽な内容、これは奇跡です。皆さんにはすでにそのようなものすごい力が与えられています。ですからこの信仰の力を、すでに与えられているこの力を今生きて成長することができる私たちはもっともっと活用していきたいと思います。まずは神様の約束の言葉を聞くこと、聞いて信じるっていうわけですからね。何を聞くのか、神様の約束の言葉です。今皆さんが置かれている状況でイエス様はどんなシャロームを与えると約束していらっしゃるでしょうか。そのことを聖書の中から私たちは読み取っていきましょう。次にその受け取った約束の言葉を自分自身に何度も何度もよく言い聞かせることです。トマスの頭の中には否定的な言葉が渦巻いていました。私たち人間が考えるっていうのは頭の中で言葉をつぶやくっていうことなんですよね。お腹が空いたな、私たちが感じるとき、私たちは頭の中でお腹が空いたなってつぶやいているわけですよ。否定的な気分に毒されていたトマスの頭の中にはもうダメだ、おしまいだ、どうせ俺なんかというような否定的な言葉がもう満ち満ちていたんです。そこにイエス様復活したんだよっていう他の弟子たちの言葉がもう入らないような、もうそんなスペースないくらい否定的な言葉でいっぱいだったわけです。私たちが問題に直面して悩んでいる時も同じように否定的な言葉が脳内を駆け巡っています。しかしイエス様はおっしゃるんです。平安があなた方にあるように、シャローンアレイヘン。皆さんは神様のシャローン、神様の祝福、神様の大丈夫に満ち溢れています。だから大丈夫だと自分自身に向かって 力強く宣言してみましょう。コップの中に入った泥水をね、きれいにする一番いい方法は、ものすごい勢いできれいな水を流し込むことです。私たちの頭の中に否定的な言葉が詰まっている、渦巻いている。それを追い出すために、神様の約束の言葉を繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、一度や二度じゃダメですよ、繰り返し繰り返し語り続けていくときに、その約束の言葉が私たちの頭の中、心の中 を満たしていくようになります。その結果、イエス様がくださるシャロームが私たちの内側に実現するようになるわけです。イエス様は復活なさいました。今も生きていらっしゃいます。そして私たちを否定的な思いから解放し、シャローム、平安や大丈夫感覚で満たしてくださいます。この1週間、そしてこの1年も、今まで味わったこともないようなこのシャロームを味わってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日は否定的な思いに渦巻い、囚われていたトマスをあなたが解放し、感動、喜び、平安、希望で満たしてくださったことを学びました。私たちもまたあなたがくださるシャロームで満たしてくださいますように。さまざまな問題を抱え、不安を抱える私たちですが、それに勝る喜び、平安、希望、感動をお与えください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。